では後半は、スタジオでのトーク。玉木さんが今日は、何を持ってきてくれたんだ？もみじ？
はい、
あれ。
もみじ、楓ですね。
楓。
はい、日本のもみじがあるんです、ジャパンハウスに。
もう赤くなっているというか、
もう
も
散り、半分ぐらい散ってますね、外では。
あっという間ですね。
はい。で、全部散り終わったぐらいの頃に、このもみじがあるガーデンが閉まります。冬ごもりになります。
持ってきたのを持ってき てく
は
だ
い、
さってありがとう
た
ご
くさ
ざ
ん
い
来て
ま
たん
す。
です。そ
じゃあ、10月すごく大変そうでしたけども、どん
う。 うん、
な日々だったのか、マイクさんと竜太さんに、玉木さんを突っ込んでいただきましょう。よろしくお願いし
は
ま
い、
す。
そこ 何をしてたかと言いますと、と言いますか、日本館でがホストをしてですね、ニック・オファーマンというアメリカの俳優さん。そう、マイクさん、彼は俳優ですか、それともコメディアンですか？
そうですね。
俳優。
俳優、
コメディ系の俳優さん
そうです
で
ね。
すよ
俳
ね。
優ですが、よくというなコメディの番組に出てきます。登場人物です。
登場人物です。はい。で、今結構人気がある、パークス&レクリエーションっていう番組、2人とも見たことありますか？ないか
実は見たことないんです。
私だけがハマってたの
あんまり見たことないですね。ちょっとだけなら。
NBC 系のシットコムっていうシチュエーションコメディで人気のある、私は人気があると思ってるし、今何シーズン目だろう、結構続いてますよね、2年以上。
そうですね。
で、中で、レギュラーで出ているロン・スワンソンっていう、おじちゃんの役をしている、なかなか渋い人なんですよ。という、ニックさんをお迎えしてのイベントがいろいろあった中で、縁の下の力持ちをやってきたという次第でございます、麦子さん。
ずっと放送で「ニコファーマンニコファーマンニコファーマン」って言ってきて、私知らないんですけども、写真見たら渋いのかどうなのか、そのままだとフォークソングでも歌ってギターで思ってもいいような感じだし、スーツとか着てバシッとするとまたバシッとなるし、どんな人なんですかね、間近で見ると。
そのもの。
そのもの、
はい、
どれがそのものです。
役作りでとても変えているというよりも、結構本人に近いままでされてるんじゃないかなって思うような話しぶり、声が一緒ですしね。そこまで深く話し込んだわけじゃないんですよ。私は遠目でちらっと見たり挨拶はしましたけれども。で、俳優さんだけど、なんでこのイリノイにというのはですね、もともとイリノイ大学の卒業生なんですよ。佐藤正造先生という初代日本館の館長で日本文化のクラスを教えてらっしゃった時に、歌舞伎ですね、を通じて、教えていらっしゃったのが佐藤先生で、生徒さんがニコファーマンだったと。それ以来のご縁だそうで。
けど、どんなことをしてたんですか？いらっしゃってる間、玉木さんは。
私
さっき縁の下の力持ちで。
はあ、お昼ご飯作ってました。そのニックさんが趣味でウッドワークのワークショップを持ってらっしゃるんですね。日本でいうところの、なんだろう、オーダーメイドもするし、手作りの木工家具とかクラフト、いろいろ、趣味で作られてて、自分でワークショップを運営するまでやってらっしゃると。で、そのご縁で、日本館の周りの池のところに、東屋、日本語で言うと東屋ガゼボ、小さい屋根と柱の、にベンチがあって、そこにゆったり座ってメディテーションをしたり、デートしたり、走ってる人が休憩してたりというような憩いの場を、その建築の素材からその労働力に至るまでを、ドネーションという形で協力していただきました。
そういうことだったんですね、はい、東屋を作ってたって書いて、なんでニコファーマンと関係してるんだろう、何してるんだろうってメールいただいた時よく分からなかったんですけど、
はい、
あ
で、
うん、
その素材自体をレッドウッドで作ってあるんですが、それもそのカリフォルニアのワークショップで、まあ、途中までなんかこう組み立てて日本の建築構造を頑張ってこう近づけるようにされているので、あの釘を使わないスタイルでしょうかね、
うん、
はい、であのやってたのをこうツイッターでですね写真でアップされたりとかしてたんですよ、うん、でその2日後には届いてたんで、あ同じもんやと思って
今もあるんですね、作っていただいたものは。
あもうあの完成して、
うん、
ポンドの端っこにちょこんと立ってます。うん、多分よあの日本館のそばじゃなくて日本館とこう対岸の北側って言ったらいいんでしょうか。たまにあの結婚式の人たちがあの結婚式をやっている場所、ガーデンスタイルのウェディングをやっている場所なので、多分そこ写真撮影で人気スポットになるんじゃなかろうかななんて思ってるんですけど、まだねプラークがねを立ててないんですよ。なのでちょっとまだ分かりにくい知ってる人は知ってるかもしれないっていうような感じですね、うん、
じゃあ日本のアニメの聖地巡礼じゃないですけどあのまだみんなが知らないうちに行って写真を撮って、
うん、
日光ファーマーになってみるみたいな、
はい、で
いろいろできそうですね、
うん、でたまたまその完成した2日後ぐらいにそのニックさんがもうあのここから旅立たれてお仕事された時に、うん、あのデイリーショーっていうちょっと、うんね、あの番組に出られたんですよ、うん、そこで自分の携帯でそのベンチの撮った写真を、まあ、見せられてたというか番組の中でこんなことをついこの間までやってましたっていう紹介があったの、私もたまたまデイリーショーを見ててあこれ2日前やんっていうなんとなくこううっすら感動を覚えてましたね、うん、それが先週の月曜日ですよ、
うんうん、
はい、ちなみにお昼はどんなお昼を作ったんですか。
そこに戻りました。お昼ですね、うん、初日来られる時間がちょうどランチタイムに到着するって聞いてたんで、あらもしかしたらどっか行かれるのか、それともこちらであのボランティア の, あのウッドワーカーの人たちが15人ぐらい毎日協力していただいてたんですよ、
うん、
でその方たちのためにお昼ご飯とかこうおやつとかまあ用意してたんですけども、その日がですね日本のカレーだったんですね、
うん、
はい、でベジタリアンの人がいたんで、まあ、基本的に野菜カレーにして、で、まあ、一応ハードワーカーの人たちがあの男性が多かったんで、まあ、ちょっと日本の懐かしいカツカレー風にあのはい、とんかつとエビフライを隣に置いて好きなだけ入れて食べてくださいねみたいな感じで用意して、はい、それを一緒に皆さんとランチで食べられました。日本のカレーです。
絵になりますね。
なんかね、うん、
でいろいろあのスイーツ作りが大変だっただと思いますが、そのあたりリュウタさんにいろいろマイクさんに聞いていただきましょうか。
スイーツ、どんなスイーツだと思いますか。まあ、秋なので栗を使ったとかですね、うん、栗を入れた羊羹っていうのと、
はい、
あと、まあ、日本館ですからお抹茶が京都から来るおいしいお抹茶がありますので、うん、お抹茶を入れたクッキー、うん、これは洋風なんですけどを一つ作りまして、あとはまあ日本の伝統的なあの練り切りという豆で作ったお菓子がありますね。あの白い豆と小豆と2種類別々にあの甘くあんこにしたものを、まあちょっと秋の赤とかオレンジ色に色をつけて風情がある風に頑張ってあの練り切りを難しいな表現するのが作ってみましたという、このまあちっちゃい3種類の盛り合わせを日曜日 の, あのディナーの時にデザートとして、
うん、
はい、出しまして、ええ、ニックさん食べてないんですけどこっちから言うと、
途 中,、はい、途中でもう
そうそうお仕事があったんで途中であの自分で運転してウィラードに行かれたというそれをみんなで見送ってたという、こう手振りながら
練り切りって、
はい、
どうやって作るんですか、ま、豆を潰すときどう潰すんですか、あたくさん作るときって
たくさん、まあ、全部手作業になるんでせいぜい作って、はい、あの2パウンドの豆ぐらいがワンバッチでは最大かな、うん、でそれを崩れるまで煮るので潰すというよりも煮崩すですかね、うん、でそれをこしてあのさらしのバッグに入れて洗うんですね、うん、きれいにこう色が濁らなくなるまでと言ったらいいんでしょうか、きれいな白いさらしあんを作るんです、
うん、
白あんを作るんです、はい、
なんかイメージが違うかもしれないけど、うん、マッシュドポテトの豆と思えばいい感じでしょうか、うん、あの、うんうんうん、だいぶ違うでしょうか、
うんうんうん、まあ一番の違いはあの煮崩した後にあの目が細かいバッグに入れてその中身って言ったらいいんでしょうかね、ごって言うんですけど日本語ではそれをあのあんこにする前の状態になるまであの流水でしっかり洗うという、そしたら真っ白い綺麗なあのサラサラのそのマッシュドポテトのフレークのようなものができます、
うん、
はい、でそれに砂糖を加えてあんこに練り上げるという、まあ、職人さんの世界ですね。
それを玉木さんが作られていた、
うん、まあ、私とあとお菓子作りはあと2人一緒にやってるのでみんなで、
うん、
前もってできるんですよ、 あんこにして冷凍して おいたり、
あ、なるほど、
うん、できるんで、うん、あらかじめ50人分っていうのが分かってたらその分計算して作ってっていうのを計画的にたくさんやらなきゃいけなかったというので、まあ、忙しかったっていうのもあります、はい、
なるほど、
50人分すごいですよね。それを あんこにしたのを形にするのはどうやって形にするんですか、手で、
いろんな手法がありますけど、はい、一つは手 で一番簡単なのは茶巾絞りというあのプラスチックラップとか、うん、あの茶巾あのなんだっけ濡らして固く絞った日本の布巾みたいなので、うん、包んで上をちょっとひねるというのが一番簡単でありますし、あと職人さんがよくデパ地下の和菓子売り場でたまにこう実演をされてるところがあるかもしれませんけど、手で作って、うん、であと、まあ、手でそのひねったり、特殊なあの木のなんだろうなお箸みたいなのとか、うん、スパチュラみたいなのとか道具があるんですね、うんうん、型をつけるようななんて三角棒っていうんですけどそのまんまで
、うん、
そういうのであの花の形に仕上げていくという技法もありますし、はい、私はまだ修行中で難しいことがたくさんです、
うん、日本にいると割と和菓子屋さんで、
うん、
季節の形にしたやつとか、
うんうん、そうそうそう、大体季節のその花の形が多いんですよね、
うんうん、
ですね。あれでもどうやって作ってるんだろうってなんか あんこみたいなものだっていうのは聞いたことがあるです、はい、あるだったんですけど、
はい、まあ、うん、こちらの人にあのマジパンって言ったら分かりやすいかな、
うん、
マジパンみたいな、うん、粘土みたいなな
るほど、うん、アーモンドのお菓子
あ、はい、
うん
うん、
なんか和菓子って説明が難しくて、トムさんのようにその小豆を甘くする、豆を甘くして食べるっていう考えただけで想像ができないって思う、
はい、
食習慣の人に、うんうん、美味しいよっていうのがなかなかこう口では説明できなくて、
はい、その美味しいんですけどまあ、豆自体の味もそうですし、あの要は半分ぐらいお砂糖が入ってるんですね、
うん、
豆と砂糖だけっていうあんこそのものを味わうっていうのはまあアジアの人ぐらいじゃないかなと思いますね、
うん、でもその色とかね形とか、うん、本当季節表していて、和菓子屋さんの前っていうのはすごく買わなくてもこう見惚れてしまいますけどね、
はい、
もう今でも、
うん、麦子さんはもう羨ましい環境にいらっしゃるんじゃないかなと思います。どこ通ってもお菓子屋さんがたくさんで、
そうですね、お菓子屋さんいっぱいで、うん、結構列になってたりして、
あら、
のぞこにものぞけなかったり、人気のある和菓子屋さんは、うん、
羨ましいです、
ま お茶は本当季節のもんですもんね、はい、それを演出するのがあの玉木さんのお仕事という
勉強してます
ところだと思うんですが、すごく忙しかった10月だと思うので、11月は遥かなショーにも来ていただいてぜひまた詳しいお話を伺いたいと思います。
頑張ります。
今日は、玉木さん、龍太さん、マイクさん、トムさんとフル出演の、楽しい1時間となりました。あのスタジオにもぜひあの遊びにリスナーの方も遊びに来ていただければいいかなと思います。狭いスタジオなんですけども、アットホームでこたつを囲んで喋っている、雰囲気です。ぜひぜひ来てください。あの遥かなショーサイトがあります、アルファベットで遥かなショー .org と入れていただければいいかなと思います。 harukanashow.org そこにコメント機能がついてますので、メッセージを送っていただければスタッフに、届きます。ぜひぜひいろんな音楽やイベント情報やあるいは出演していいですよというようなことをメッセージをいただければいいかなと思います。では寒くなります。暖かくして週末をお過ごしください。来週も同じ時間にお会いできますように。おやすみなさい。 WRFU is an open forum for the Yamanashi Yamban community. Views expressed as those of the speakers and do not represent WRFU Yamanashi Yamban Independent Media Center or the Urbana Socialist Forum. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU Urbana. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.